線ナビ。
はい、インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、7月の21日の日曜日でございます。ね、もういよいよもう7月の後半でございますが、まだね、梅雨の真っ只中っていうわけでございまして、まああのね、お天気はなんかあのそんなにね、あのまだまだあの梅雨時を抜けてないっていう感じの、もうそのもの、梅雨そのものっていう感じでございますがね、あのそれでもあんまり湿っぽくないような感じで生きていきたいなと思いますね。まああのそんなわけでございまして、まあこの400回を機にですね、まあこの40歳から楽しむマニアック的人生という僕が書いてるブログですけれども、まあその辺とですね、インターネットラジオがですね、まあ連動してですね、お送りしていこうかなとかっていう感じのね、天ナビになっておりますがね、今日もね、そんな感じでやっていきたいなと思っております。今日はですね、5月の6日ですね。まあこれもあの前回も5月の6日でしたっけね、そんな感じのですね、ブログでございますが、今日はですね、こんなテーマでございますよ。音楽プロデューサーは何をする人なのかというですね、ブログを書いておりますので、これについてね、天ナビでもお送りをしていきたいなというふうに思っております。ね、もうあのプロデューサーって名前がつくとですね、一体何やってる人なんだろうとかって思いますよね。本当にいや、いかにもまあなんかあの難しそうなことやってるんじゃないかとかっていう感じでございますがね、あの今日はですね、そんなことも少しずつね、あの解説をしていこうかなとかっていうようなことも思っておりますね。まあ私あの今日もですね、実はブログ書いておりましてですね、あなたの音楽のルーツは何ですかなんていうのを書いてみましたね。私なんとあの一番初めに買ったレコードがですね、細川隆の北の旅集というですねレコードだったというですね、もうちょっとかっこいいの買っておけばよかったななんていうですね、そんな感じもしますが、ね、こういうのもですね、もう歌謡曲黄金時代のですね、まあもうそういうような感じだったからこそのですね、現象だったんじゃないかというふうに思いましたですね。はい、そんなわけでございまして、今日もですね、天ナビ元気よくお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、そんなわけでございましてですね、40歳から楽しむマニアック的人生からですね、お送りしていきたいと思います。今日はですね、今年の2019年5月の6日にですね、書きました、音楽プロデューサーとは何をする人なのかというですね、そんな話をですね、この天ナビでもしていきたいなと思いますが、まあね、プロデュースというですね、もうあの言葉をですね、辞書で引いてみますと、演劇、映画、放送、音楽などの作品を企画し作ることとありますということなんですよね。まあその簡単に言えば映画ね、映画とか演劇とかね、音楽放送などをですね、こんな作品を企画して作る人のことをですね、プロデューサーというような形になるんじゃないかということなんですが、まあね、このブログにもね書いておりますが、例えばプロデューサーがされている内容ね、これ予算的なことはどのぐらいでいつまでに作るのか、どんなイメージの曲にするのか、一つの方向性を決める、まあ一つのコンセプトというものですね、まあ、方向性ね、で曲をどうするのか、そして歌詞はどうするのか、ね、要するにどんな歌詞をつけてどんな曲をつけるのかということでございますね。それからクライアントさんに確認をしながら楽曲を完成させるというわけでございますけれども、まあ、テーマがあってね、まあ、作る場合っていうのはそのテーマに沿ってるかどうかを、まあ、詞をですね、まず確認をしながらまた曲を詰めていくっていう感じですかね。そしてその後ですね、その曲のイメージをどうするか、それに合わせて、アレンジのイメージを決めるっていうわけでございます。まあ楽曲が決まった後でね、そのアレンジのイメージを決めていくっていうことなんですね。で自分でアレンジをされるプロデューサーもいらっしゃいますし、アレンジャーを選んで依頼する方もいらっしゃいますということでございますね。まあそれでアレンジができるといよいよレコーディングっていうわけでございましてですね、アレンジのですね、そのエンジニア ね、エンジニアとともにレコーディングした音源をミックスマスタリングというね、まあ、そういうわけでございまして、CD にする場合はジャケットの制作、ね、イメージもデザイナーとお話をしながらですね、青写真的なものを制作するというわけですね。そしてもうどんどんジャケットのイメージもね詰めていったところでね、その後今度はクライアントさんにプレゼンをしながら決めていこうとね、まあ本当にあの楽曲一曲を作るというような流れをですね、先ほどこうやってね説明をさせていただきましたけれどもね、いやもうでもね、もう本当にあの千差万別ね、あのいろんな方法がありますね、曲を作るなんていうのはですね、たまたま僕の場合はこんなね、形でっていうのがありますが、まあ、タミゴさんが曲とか、ね、詞を作るんで、まあ、それが本当にあのテーマと沿っているのか、そしてあの、ねこういう感じの曲として、提案して大丈夫かどうかっていうのを確認しながらですね、それであの提案をさせていただいたりしておりますね。まあ、僕の場合はもう曲とか詞を作るということは基本的にもうしなくなってしまいましたからねで全部、まあ、タミゴさんがあのいろいろと詞とか曲はですね、作るというような感じでですねやってもらっておりますがね、まあ本当にあのね、まあ、このイメージというのをですね形にする、ね、これなかなか実は難しい作業でございますね。まあ、特にあの音楽っていう世界というのは聞けばわかるんですが、いざ言葉で説明しようとするするとですね、これなかなかこれがね伝わらないね。まあ、それを伝わるように言葉で説明するのがプロデューサーというような感じの話もねありますね。まあ、例えばあのこの曲のイメージは実際この人が演奏しているこんな曲のみたいな感じなんですみたいな、でそういうような形でねあの説明をされる方もいらっしゃいますし、まあそれあのね実際あのこのねアーティストの例えばあの何ですかね、ちょっとあのコピーみたいなイメージのコピーですね、そういうような感じのね、曲のイメージっていうのがねあったりするんです。例えばあのガレットだったらですね、どうかな、あのマヤなんかちょっと言ってたのがですね、まああのフォークでもロックでもないちょうどガネットみたいなですねそんなあの感じのですね、やつを勝手に作ってやってたこともありますけれども、まあ、だけど、まあ、フォークでもロックでもないというですね、そういう感じでちょっとしたニュアンスが分かるんじゃないかというね、そういう感じもありますね。まあそのボッサ系なのかという感じもあるかもしれませんし、でまあ、フォークではないもうそのアコースティック系の癒し系の、ね、サウンド感というですね、そういうようなイメージなのかなと思ったりですね、それとかロックでもないというわけなんですが、まあ、ロックの手前、そしてあのフォークの、もうフォークよりもちょっとね、そのロックよりね、そんな感じのサウンド感なのかな、またそうジャジーなのかね、それともこのね先ほど言ってたボッサ系なのかね、まあそういうような感じというようなイメージっていうのかね、そういうのをですねいろいろとまあ音を言葉でねこの説明をしていくというような感じになるかと思いますね。まあこれがなかなかね難しいんですけども、まあね、まあこのね文章にも私書かせていただきましたよ、ね、これ言葉でどういうふうに説明するのか、ね、対象はどういう感じの方に聞いていただくのかっていうですね、まあこの曲の対象、まあ、特にこのアーティストの対象とかって言ってもいいのかもしれませんね。まあこのねアーティストの曲は、何歳ぐらいの男性とか女性とかね、どちらかのね女性で、例えば方向性はこんな感じを狙っていきたいなと、ね、だからこんなアレンジにしてボーカルのイメージもすぐに近くで歌ってるようなリバーブ感にしてなどですね、まあね例えばもう僕らが作る時にはですね、優しいなんか語りかけるような曲のイメージっていう時のものをですね作る時には、なんかやっぱり本当にボーカルがですねスピーカーから出てくる時に、まあ生声が聞こえてくるようなサウンド感というのを作ろうとするんですけども、実はですねこれがなかなか難しいんですけども、まあ、普通 のコンデンサーマイクという、まあ、レコーディング用のマイクなんですが、もうそういうものでですね普通にボーカルを取ったものをそのまんまレコーディングするとですね、もうこれがモコモコの音になってしまうんですねそれでですね やっぱりある周波数のあたりをちょっとねカットしないと普通の声にならないっていうのがあるんですけども、まあ本当にどんなマイクで撮ってもですね、まあそういうような感じのちょっとモコモコ系の音になってしまうんですね、そのボーカルの音っていうのはね。そういうまあそういうのが多いですけども、中にはそういうボーカリストのね、そうじゃないボーカリストもいるんですけどもね、まあ、基本的にはそんな感じなんですね。まあそれでね、その中で、どう加工してなんか目の前でねその聞かせるのかの耳の、ね、すぐ近くで聞いてくれてる聞いてもらってるって感じにするのか、ちょっとね離れた感じにするのかですね、なんかそういうようなね感じも、まあ、リバーブ感というのでですね、まあ、表現ができたりするんですね。まあそれとかねフォークでもないねロックでもないっていう感じであれば、またフォークでもいいしロックでもいいしみたいなですね。で往年の歌謡曲ね、そういうような感じのイメージっていうのもですねありますよね。まあそれとかコテコテのジャズとかですね、アコギの弾き語りね、そういうような感じでもいいですけども、まあ本当にいろんなジャンルがですねこの CD に入っているっていう形の方向性バラバラなのがコンセプトみたいなものもいいんじゃないかと思いますしね。まあだけどともすればですね、まあこれちょっとまたかなりマニアックな話をしてるんで、こういう音楽に携わっていない方は何の話か分かんないっていうんですが、ずっとこれから続いちゃうとねえどうなのかと思いますけどね、僕もね、まあ私もこの令和からなんか本当に考えが変わってですね、もちろんガネットの活動っていうのはですね、まあ、これからもずっと続いていくっていうか、まあ、来年に至ってはもう全国っていう形で展開をさせようとかっていうような形でいろいろと目論んでいるところですが、まあその中でもですね今まで培ってきたもの、ね、そういうものをですねもうどんどんもう皆さんに差し上げていこうというような意識に変わってきました。もう僕しか知らないとか、それとか今までずっとやってきてなんか培ってきたものっていうのを意外とほとんどの人に何も話してなくてですね、でもう変な話、もう僕らにしかできない技術みたいなものがいろいろとあるんですよね。もうそういうような感じのものですが、まあ僕は何と言っても誰かに習ったのかというふうに言いますと全く習ってないんで、全てがその現場でですね、まあ皆さんがどうしているのかっていうのをですね見ながら聞きながら、まあ培ってきたものばっかりだったんで、まあそれで令和になってからですね皆さんにどんどんどんどんそういうことをですね公開していこうという気持ちになったんですよね。まあそういうこともありまして、まあ本当にこう自分たちがやってることっていうか、そういうことっていうのはもうこんな感じだったなとかっていうのも思うんですが、まあ特にこのまたねこれブログにも出てきますので、ね、またご紹介していきたいなと思いますけれども、これ音楽をやってみえる方、特にアコースティックギターの弾き語りとかをやってみえる方ですね、まあ、アコギの弾き語りの人なんかも特にそうなんですけども、もともと音大とかっていうようなねことを習うこととは全く無関係のところで音楽っていうのをやってるわけですから、まあねその もちろん楽譜が読めるとかっていうと、もうその楽譜なんか読む必要がないんで、アコースティックギターの場合はですね、なもんですから、まあそのコードさえあればなんとかなるというような状況なんですね。そのコードというものの概念というのはですね、なんと音大とかそういうような方々の世界には全くそのコードというような概念なんかないもんですから、まあ音符をまあこうやってピアノで弾いていくとかそういうような形なんですね。クラシックという世界ですからね。ですがまあそのコードしか分かんないっていう、逆にアコースティックギターやってる人たちはね、そういう中でですね自分でプロデュースをしようとかっていう話になると、ともすればですよ、ともすれば自分ができないことを避けて通ってしまうね、そういうような形のセルフプロデュースっていう形があるんですよね。これ僕らもね、まあ、結構昔にですね、まあ、僕らがいつもお世話になってる大川プロデューサーからですね、辻君もうセルフプロデュースはね自分の苦手なことは避けて通るからねダメなんだよとかって言われたことがあるんですよ。いやいや見抜かれるなと思いましたね本当に。 で、あのセルフプロデュースっていう場合はですね、例えば自分があの何かを弾くというようなね、そういうことをやるわけなんですが、あのなかなかうまく弾けないとか、この楽器は私は全くね、あの弾けないなとか、あのそれとかこの楽器はですね、もう知ってるけど自分で弾いたことがないからできないとか、特にあのね、もう本当フルートとかね、あのサックスとかそんなもん全然弾いたことがないわけですから、まあ、アコギしかやったことがないというね、そういう人がですね、いやもうセルフプロデュースをするためにはどうしたらいいのかね、これね本当に私あの当初ですね、もうアレンジャーの方々に出さないと、あのそれはもう絶対できないもんだというふうに思っていました。あのなんですけれどもね、あの過去昔ですね、ありがとうの歌っていう企画ものがありました。これあのもう今からな、もう20年近く前ですかね、もうあのちょうどあの制作中にあの滋賀県の中塚さんという方をですね紹介してもらって、もう今ではですね、もうアートウィングレーベルには欠かせない存在だったんですが、中塚さ春彦さんというですね、あの今やね、あの滋賀県でもうMIDIというですね、そういうあの学問のようなそのね、世界の中で音楽をね、あの展開させるという方ですけども、まあ、MIDI の世界というのは、まあ、本当にあのそのシンセですよね、シンセの世界で、いろいろとやってみる方なんで、まあ、逆に僕らが全く分かんないっていうことをやってくれるんで、もんですからね、すごくありがたいんですけども、まあね、そういうありがとうの歌というような時にもそういう紹介をされながら、やってきたんですが、その中でですね、一人ねのアーティストがピアノをですねの音源を、まあ、僕の方に持ってきたんですよね。でそれであのこれまさかね自分で弾いてるのかな、誰かに弾いてもらったんだろうなと思ってたらですね、なんとこれはあの自分で弾いてないし誰かが弾いてるわけでもないと。それであのこれはあの実はね、あのソフトでですね作った音源なんですっていうもんですから驚いたんですよね。もう生の音源と全く同じね、そういうような感じの音でですねピアノが鳴っているというような感じでございました。それであの自分で弾いたアコースティックギターとですね一緒にあのこうやって演奏されているというようなものを聞いて、いやこれすごいなと思ったんですよね。もうあのというのはもうセルフプロデュースをする上においてですね、もうあの自分の得意分野というものは例えばアコギしかなかったりするとですね、それ以外の部分ですね、全く不得意としている部分をですね、このソフトがカバーしてくれるんじゃないかというようなことをですね思いましてですね、もうねぜひねこれはね一回あの手に入れてやってみようかなとかというふうに思いましたね。これがですね、もうこのブログにもですね書いてありますが、バンドインヤボックスというですね、これがソフトなんですね。これあのバンドインヤボックス今26までいってるんですかね、まあ当時はねもう初めて手に入れた時はまだバージョン11くらいだったんじゃないでしょうか。まあね、これはですね、もうそれこそあの自分 の, あの例えば曲ができた時にですね、まあ、例えばリードはまあこ の, あのサックスなんだよなとかですね、ここにあのエレキギターのバッキングが入ってとかで、ベースはですねもうエレキベースのなんかもうこういうチョッパーのような感じのですねエレキベースが入って、でそして、まあ、ドラムはこんな感じのね、まあ、縦乗りの感じのドラムなんだよねとかっていう感じにした場合ですよ、まあ、僕はあのドラムを叩けるわけでもないしベースも弾けるわけではないんですよね、まあ、そういうような状況の中で、ね、これをどうするかっていった時にですね、これがねなんとこのバンドインヤボックスというものはですね、なんとあのコードを打ち込んでそれでいろんなパターンをですね選びますとですね、まあ、そこからそのテンポとですねそのコード進行に合ったような感じのですねパターンがいっぱい出てくる、もう何千パターンというような感じに出てくるわけなんですね。まあそのですねその中からあのこれはいいんじゃないかというドラムはこれベースはこれって選んでくるんですね。まあそれであのね、それで一曲をですね、まあ、こういうイメージになるんじゃないかということでですね作り上げていくっていう形になるので、まあ、自分が弾いてるわけでもないし、もうあのさらにあの自分でですねこれ演奏してるわけでもないね、そういうようなイメージというものをですねもうこの形にできてしまうという、これはですねもう唯一のソフトなんじゃないかというふうに思うんですね。これまあ海外のソフトなんですが、まあね、この自分で作った曲をですね、 もうそのアレンジのイメージを作ることができる、ね、これがですね、私はですね、もうあのコードというものが分かりますが、まあ、あの音符自体はあんまりもうほとんどもうあのそういう勉強しておりませんのでね、もう音符はあまり分かりませんが、なんですが、まあ、コードでもってですね、このねアレンジというものを作り上げていくっていった時に、もうねどうするのかなと思った時にですね、これがすごい力になってくれてですね、まあ、僕のあのアレンジの秘密はこのソフトにあってもいいんじゃいいと言ってもですね、まあ、過言ではないですね。もうただあの僕の場合はあの、一つや二つのパターンではなくて、そのバンドイヤーボックスの中からですね、もうあの4つも5つも6つもですね、いろんなパターンをですね引っ張り出してきて、その中からねいろんなものをミックスして、それであの、まあ、こんな感じでどうかなとかっていうのを作り上げていくので、まさかこれがですねこのソフトで作ったものだっていうことがですね全然わかんないっていうような感じになってるかもしれませんですけども、まあ、そういうようなものでね作っているんですね。まあ、あのプロデューサーとかっていう形のものが、ね、あるとすれば、もうそのね、そのバンドインやボックスの中で出来上がってきているそのいろんな演奏パターン、これをですね、あのそのプロデューサーである自分が選ぶというですね、そういう感じの、まあ、プロデュースの仕方という形になるんじゃないかというふうに思いますね。まあ、あのブログにはですね大きなこと書いてますよ、このバンドイヤーボックスの日本一の使い手なんではないかというふうに僕は勝手に豪語しておりしてるんですけどもね、これをですね、まあ、駆使するととんでもないことができますというですね、まあ、そういうようなことで書いてありますが、もうぜひあのこのバンドインヤーボックスっていうですね、そのソフトをですね、まあ、あの検索をしていただいて、ね、あの自分でもできるかなと思えばですね、まあ、あのさらにあのこれ力入れてやってみたいなというふうに思われる方はですね、いらっしゃればもう 最上位機種ですね、それをですね選んでいただいてですね、これをね使うとねかなりなことができますからね、皆さんあのぜひあのチャレンジをしてもらったらいいんじゃないかと思いますね。もうあの僕なんかはあのそのいろんなパターンをですね選んでですね、まあ、ここではこのねバイオリンを出して、でここにあのベースもねここで静かになって、でドラムのパターンもここで変えてみたいなですね、そういうようなことをですねやりながらね、さらにですねこのあの感想のところのリードっていうのを中塚さんに頼んでですね、で中塚さんが作ってくれたそのリードをミックスすると、そういうような形にしてますので、もうまさかねこれがあの携わっているのが2人しかいないなんていうことが分かんないような音源になってるんじゃないかと思いますねもうこれもですね、もうあの私がいつもあのブログによく書いている自己完結型音楽活動、ね、それも一つ の、あの、まあ、片鱗でもあるんですよね。まあ、あの自分でアレンジをして自分で曲を作っちゃう、ね、自分で作って、その曲を自分でアレンジをする、ね、それでリードっていうのも仲間内で全部つく、ね、作っちゃってですね、それレコーディングも自分たちでやると、ね、それであの編集作業だとかマスタリングも全部自分たちでやる、ね、こういうことができる時代なんですね。まあ、あのなんといってもソフト化されてみんなが安くなった、ね、まあ、これ本当にねもう今やものすごい時代になってるなと思いますね。まあ、あの特にですね、あの昔はねもうレコードって言ってたものというものはですね、レコードをですね自分で作るっていうことはまずできなかったですね。まあ、あの前回もなんか言いましたかね、あのアナログとデジタルというものがあるとすれば、ね、もうアナログというのはですね、もうデジタルとは違って、もう本当に移動するだけでもすごい難しいですね。あのデジタルはもう移動だけだったらもう超簡単、もう箱に入っているものをはいポンと移動すればもう全て移動されてしまうという感じなんですが、もうねアナログのものはですね、もうあのまああのいかに難しいかというのもカセットテープですね、カセットテープをですね、まあ、ダビングしてダビングしてダビングしてとかってやってるとですね、前入ってた音もですね一緒に録音されてですね、なんかあの全部消えきれてないなみたいな感じのやつがあったりですね、そういう経験あるんじゃないかと思いますけれども、まあいわゆるあのまあ、アナログの場合はですね、まあ、移動するといっても全部が全部移動が はっきりときっちりとできないんですね。まあそういうあの感じなんですよね。もう要するにあのもうほうきで吐いて移動するっていう形になるので、まあそんな感じになってしまうんですね。まああのなんですけども、まああのそういうあのアナログの世界というのをですね、もうあのこのレコードというものを代表してね作ろうかなと思ってもですね、あの当時はもうレコードにすると言ってももうとんでもないお金がかかりましたし、それにあのレコードをですね自分たちで作ろうとかっていうことは全く普及しなかったんですね。まあ、今でもねレコードっていうものを作ろうとするとすごいコストが高いですし、それ納期もすごく長いという状況ですね。まあそういうような感じになりますので、まああのまあなかなか普及しないかなという感じはね今更ながらというふうに思いますけども、まあだけどねやっぱりレコードとかその辺のアナログ感の素晴らしさっていうのはですね、本当にあの逆に今まあ認識再認識されてきたかなっていう感じがしますのでね、まあそういう感じになってくるかなと思いますがね。まああのね、この、ね時代に、まああのこのレコードとか、ね、そういうものをです、ね、もう昔こうやってあの作ったりです、ね、なんかするというようなことがしようと思っても全然普及しなくて、まあ、CDR というものがです、ね、出てきてもう CDR になってから一気にわーっと普及しちゃった、ね。まあ、これもすごいですね CDR というのもね。まあ、CDR またこれもねいろいろ説明していこうと思いますけど、なんと日本人がね日本の会社がまあ発明したというものなんですね。まあ、CDR はねそういうような感じですのでね、まああの本当にあのねこのまあ、あのデジタルとかアナログというようなものっていうのもですね、まあ、そのデジタル化されてのいろんなソフトがですね簡単に、まあ、あの使えるようになったという状況もありますね。まあ、本当にあのもうあの時代も変わってきたわけです。もうアナログの時代はもう全くそういうあの音楽をですね編集するとかっていうのもすごい大変な作業になっていたんですが、まあ、だけどね、あのまあデジタルにするとですね、まあ、ソフトがね何百万としていたもうハードのソフトがハードのですね機材がですね、まあ、ソフト化されて、まあ、3万円ぐらいで売ってるとかですね、そういうのがいっぱい出てきまして、もうね本当にそれこそあの市民のねこういうあのね普通のあれですよ、もうあの民生機みたいな感じでですね、もう結構誰でもね扱えるようになったんですね。まあ、私がいつもあの使っているねこのレコーディングのソフトというのはですね、キューベースというのを使ってますが、まあ、これもですね、もう本当にスタインバーグというですね、もうあの会社の、ね、作ったソフトですが、これもですね、もう世界的に、まああのね、使われる方は多くなっておりますが、まあ、あのあれじゃないですか、日本ではまあプロツールズですけれどもね、ヨーロッパではこのね、キューベースが使われていると言われてますね。なんといっても、ね、制作するのに自由度が高いんで、何でもできる。ね、まあそういう感じでございますので、もうこのバンドイヤーボックスでねもうそれぞれの、ね、パート別にですね音源として、まあ、落とし込んでですね、そいつをまあキューベースの中で立ち上げちゃうっていうですね、まあ、そういうようなことをやるんですね。もうそうするとまたすごいあのなんてことができるのみたいなですね、そういうことになってしまいますので、まあねこれもですね、もう本当にあの言ってみればもう時代が変わってきたなというような感じでございます。まああのまあ、そんなわけでございまして、プロデュースというですね、プロデューサーがやることもですね、まあ、あのそれこそいろいろと基本的には変わっていないにしてもですね、もうあの本当に手近いところでもう自分でもプロデュースができてしまうというね、もうあのそういうような感じになってるんじゃないでしょうか。ね、セルフプロデュースでもこのバンドインアボックスを使えばですね、もう自分の苦手なことっていうのをですね避けて通るなんていう必要がない、ね、まあ、そういうようなことができるソフトでございますんでね、もうぜひあの、ね触ってもらえればなというふうに思いますですね。まあ、あのそんなこともありましてですね、まあ、この、 あの、ねまあ、セルフプロデュース、ね、もうそういうような形で、ね、いろいろと、まああのねあのまあ、いろんなソフトとかですね、そういうのを触っていただいて、ね、まあ、あの手に取って、ね、自分に合うかなとかっていろんなことを考えながらですね、触っていただければいいかなというふうに思っています。でぜひあの自分でも、ね、チャレンジをしていただければなというふうに思ってますので、ね、いろいろと挑戦してみてください。 はい、そんなわけでございましてね、なんだかんだ言いながらもこの時代とともにそのプロデューサーの仕事っていうのもですね、いろいろと変わってきたんじゃないかなと思いますね。このデジタル化してね、いろんなものがデジタルになっての本当にもうできることっていうかね、そういうこともどんどん広がってきたということもありますので、その中でもう本当にどういうものをどのように作るか、もういわゆる交通整理ですね、そういうものをしっかりとやるっていうのと、やっぱりコストマネジメントというものとですね、それから納期ですね、いつまでに作るのかというですね、そういうものもはっきりさせるというような感じですね。それがそれで、作りたいなという方向のものね、それが本当にできているかどうかというようなことを確認しながらね、そうやって制作をするということでございます。どういう音にするのかね、これはですねプロデューサーにかかってますね。だからね、それこそね、これ弾んでるなって、例えばアコースティックギター1本でですね撮られたものっていうのはね、いやこれどうやってアレンジしようかなと思うわけですよね。なんですけど、ちょっとねこうやって弾んでるとか、ジャッカジャッカジャッカジャッカジャッカってなってるようなですね、曲であればですね、これは一気にちょっとね、おしゃれなジャズになってみたり、それとかブギ系になったりですね、もうそれとかなんかシャッフルみたいな感じはジャッカジャッカですからね、そういう風になってみたりね、そんな感じになるわけですね。とにかくちょっと弾んでるっていうと、もうジャジーな感じでね、作れちゃうっていうのもありますので、いろんな風にね料理しようと思ったらできるんですね。だけどジャンジャッカジャジャンジャカジャカジャカジャンジャカジャカジャカってやってるようなですね、そういうものっていうのはですね、これはちょっとね、8ビートとか16じゃないといけないかなとか、本当にいろんな方向で考えようかなと思って、結構限られてくるは限られてきますけど、なかなかね、だけどいろんなね形の方向があるんじゃないかっていうふうに考えるのもまたね、制作する側の楽しさっていうこともあるんじゃないでしょうかね。はい、そんなわけでございまして、今日はですね、なんかもう本当になんかマニアック中のマニアックで、音楽プロデューサーとは何をする人なのかなんていうのをですね、いろいろとなんか話をしてみました。次回もですね、もう天ナビでですね、こんなちょっとマニアックになりますがね、これしょうがないですよね。だってブログタイトルがこれだから、40歳から楽しむマニアック的人生なので、しょうがないと思ってまた聞いていただければと思います。じゃあですね、また今週もここまで聞いていただきまして誠にありがとうございました。来週の天ナビもぜひよろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。来週までお元気で、どうも失礼します。天ナビ。